とくとる母ちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずはね、堺市中区からラジオネーム花水仙さんです。新年おめでとうございます。番組11年目突入、健康と美容のためにしっかり今年も拝聴いたしますと嬉しいメッセージいただきまして、ご質問もいただきました。どんな療薬も薬となれば少なくとも副作用はありますよね。ビタミン類も副作用があるんでしょうかということでいただいてます。続いては奈良県生駒郡から宮西陽子さん。毎週納豆とキノコ類は定期的に購入しております。私の暮らしになくてはならない食品となっています。私は日本的な食生活が大好きです。体に優しいいいものを入れて大丈夫大丈夫と安心しています。これからも楽しい番組よろしくお願いしますといただきました。他にも上東区からは石丸敏子さん、堺市北区から松下幸男さん、和泉市から増田弘子さん、奈良県四季郡から渡辺義光さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあこの時期ね、やっぱりね、和食しっかり食べて、ね、特に豆類、
豆類、はい、まあ、ちょうどお正月にね、炊いた豆とかもまたたくさんありますし、
本当ね、冬なんか黒豆すごくいいよね、
いいですよね、ちょっと箸休めにね、ちょこちょこっと食べると。
去年黒豆炊く時にね、毎年こう釘をね、錆びたの探して抜いてくるわけよね。
そうそうそう、
でね、釘がもうなかったわけよ。
最近確かにその錆びた釘っていうのがなかなか見つからない。
でうちあの庭に小屋と物置あって、もう物置潰して全部ね処分しちゃったんで、余計釘がなくて、でどうしようかなと思って、でパッとひらめて、錆びた釘、これヒーヘム鉄なんよね。
ヒーヘム鉄、
で、代わりになるものってパッと浮かんだんが海藻物語。だからちょうど豆一袋ね、の中にあの海藻もらって5粒入れたら、真っ黒で綺麗な黒豆できた。
そうなんだ。いやもう炊く前に聞いたらよかったかっちゃんから。あ、次からそうしよう。
だから鉄分いっぱいだもんね。
ねえ、いやなかなか本当釘見つからなくて、私綺麗な色に炊けなかったんです今年。
で、まあ、今日ね、あのお薬の副作用のご相談あったけど、あの医薬品の副作用ってね、こう消化管に炎症が起こすものが、まあ、多いんですよ。
消化管に炎症、
特にまあ小腸の炎症、まあ、傷ね、潰瘍ね、それからただれ、まあ、炎症がこう様々なまあ病気の原因になるんですけど、でそれをの、ね、原因になるのが抗生物質、あと痛み止め、
風邪薬、
アスピリン、脳神経系の薬なんかもこう指摘されてるんですよね。
結構皆さんよく飲む薬じゃないですか。
で特に鎮痛剤は要注意って言われてますよね。であとね、抗生剤とか鎮痛剤のリスクってね、腎機能を低下させるんですよ。
腎機能、
だ急性腎障害を起こして、これ多臓器不全になると、まあ、死亡しちゃうんですよね。だから大体多臓器不全っていうのは大体、まあ、急性腎障害 の方なんですよね。で、まあ、最近はね、こう腎機能をチェックして、一時的にね投与をまあやめることも、まあ、結構医療現場では行われているところもありますけどね。でね、医薬品のね、まあ、ビタミン剤も基本的には副作用があります。
なんかもうビタミン剤は大丈夫って勝手に思い込んでる人多いんじゃないですかね。私もその一人でしたけど。いやだから
例えばビタミン B1 とか B2 とか B6 とかね、副作用で調べたらネットですぐ出ますから、で主にね、まあ、化学反応で合成してこう製造するんですよ。で食品の成分とはまたちょっと違うんですよね。その他ね、まあ、漢方薬も長期服用はさまざまなやっぱ副作用もあるし、
なんか漢方薬も大丈夫って勝手に思い込んでました。だから
ネットで調べたらいろいろ出てきますから。でね、まあ、医薬品もね、症状によっては絶対必要ですから、ね、まあ、副作用が怖いって言って勝手にやめないようにね、やっぱしていただきたい。まあ、そういうお薬も多いですからね。
そうですよね、必要だから、まあ、飲むということなんですよね。
でね、サプリメントのね、ビタミンとかミネラル、まあ、いろいろ出回ってるけど、ね、でやっぱりね、摂取量によってはね副作用があるんですよね。
サプリでも、
でね、マルチビタミン、これ結構ね飲んでる人多いんですよ。
確かに、だってこれ一粒で全部補えるみたいなイメージがあるから、手軽ですもんね。
でね、ビタミンはまあ必要と思ってこう摂取されてると思うんですけど、ね、でただね、 飲まれてる方もね、販売してる人も、はい、原材料のことあんまり知らないんですよね。
まあ利用する方はそうですけど、販売者も知らない方が多い。
去年あの自然食品店でね、うん、マルチミネラルをこう販売してるお店があったんですよ、マルチビタミンね、で、まあ、商品ね紹介したメーカーさんが、天然原料をね、使ってるって言ってたって、まあ、それ信じてたわけよね。
あ、もうそれを聞いてその通りだと思って、
でね、加工食品もね、あのサプリメントもその原材料をね確認するってことがすごく大事なんですよ、で天然成分だけで製造してると思って、まあ、飲んでる人多いと思うんだけど、原材料がね、例えばビタミン B1 とか、B6 とか、B12、あるいはビタミン C って書かれてたらこれ合成なんですよ。
それ合成なんですか。
でしかもね、原料もまたピンキリあってね、ビタミン C でもね、原料で1キロあたりね、数百円のものから、数万円のものまであるんですよ。
そんだけ幅がある、その差は何なんでしょう。
要するに天然原料は高いしね、で合成でもね、粗悪な工場で生産されれば安いですよね。
そういうとこで差が出てくるのか。
で天然原料のね、まあ、あの原材料ね、ビタミン C だったら、アセロラ抽出物って書いてるわけよね。
あ、はいはいはい。
でビタミン B12 なんかは、まあ、例えばビール酵母とか、で酵母括弧ビタミン B12 含有って書かれてるんですよ。
ほう、あ、そういう風に書かれてたら天然のものと、
その他、まあ、あの大豆濃縮物とかね、これも天然原料ですよね。でね、結構ねカルシウムとかね、ミネラルなんかでも、まあ、隠れた、ね、まあ、ものがいろいろあるんですよ。
何ですかその隠れてるものって。
例えばね、30年以上前にね輸入され始めたカルシウムがあるんですよ、で輸入元からね、まあ、サプリメントの原料に使用できないかって、まあ、相談を受けたことあるんですよ、私は、まあ、製造工程見て、まあ、使用する気になれなかったのね。
かっちゃんのところは使用する気になれなかったっていう、やっぱり、
でね、その後ね、ある植物原料のカルシウムとして販売されてるんです、
ね、それかっちゃんとか断ったけど今販売されてるんですか。
まあね、あの、で当時はね、これだから30年ぐらい前かな、水に溶けるから吸収がいいって言って販売してたんですよね、で植物から、まあ、取ったカルシウムっていうことで、まあ、販売してたんですよ、ね、で、まあ、ある植物なんですよね、でね、植物からね大量のカルシウムを抽出するってこれ不可能なんですよ。
あ、もうできないことなんですか。
だってそんな含有してないもん。で製造工程は、要するにある植物をね乳酸菌発酵させて、乳酸を作るんですよ、その乳酸にかっこライムって書いてるんだけど、これライムって何かっていうと、石灰石なんですよね。
ライムってあの果物のライムじゃなくて、
石灰乳、これを混ぜてね化学反応で乳酸カルシウムを作るわけですよ、だから実はね乳酸と石灰石を原料に化学反応で作ったカルシウムなんですよね、
はあ、ということは自然のものじゃないですよね、
だから今でもこれ流通してるものあるけどね、その他ね10年ぐらい前にねアメリカから輸入されたね、ミネラルの水溶液があるんですよ、まあ、液体のね、で太古の植物の化石が溶けたミネラル水って言って販売されてたんですね、で私が思ったこと、植物には大量のミネラルは含有されない、ね、で成分分析値をチェックするとね、原料が解明できました。
何だったんですか。
でね、成分で一番多いのがね硫黄なんですよ。
硫黄、
でね、動物も植物もね大量の硫黄っていうのは含有してないわけよね、これ何かっていうとね、火山ガスが水に溶けると、硫酸ができるでしょ、でその硫酸水に岩石が溶けた水なんですよ。だから硫黄が多いわけ。だから日本でも火山帯の近くにこういうね、あの水があるんです、
ほう、硫黄の成分の多い水、
だから要するに硫黄が多いっていうのは、ね、そこにだから硫黄の成分が一番含有量高いわけよ。ということは、ね、要するに、まあ、硫酸に岩石が溶けたらそういうものが出来上がるよね、
ほう、でも硫黄ってそんなにたくさん取っていいもんなんですか。
違う、だから、要するに火山には、ね、あの例えば温泉行ったら硫黄の匂いするでしょ、ね、火山は硫黄結構含んでるわけですよ、で硫黄が水に溶けると硫酸に変わるわけ、
ね、硫酸に変わる、
あの中学校の、理科でやったでしょ、これ何でも溶かすから、 それに岩石が溶けるわけ。だから、まあ、高濃度のミネラルになるわけね。だから植物の太古の植物じゃなくて、はい、原料は、ね、はい、鉱物が溶けたミネラル水なんですよ。
そっか、じゃあもうそこからして嘘だったってこと
です
か。
そうそうそう、うん、でもこれ今でも流通してるんだけどね、
で
今ね、はい、成分に硫黄の含有量書いてないもん。
それはそれで怖いですね、
うん、だからそれ知らないで使ってる人結構いると思うんですね。
はあ。
だからね、まあ、自然のね植物そのままの成分ってね、副作用はないんですよ、ね、植物は、まあ、要するに自然のバランスを持ってるから、ね、だからまあ、サプリメント、要するに植物そのまんまを粉末にしたものとか、そういったものは、まあ、副作用はないし、まあ、使われたらいいと思うんですね。だから例えば返す物語なんかで植物の粉末だけですよね。
そうですよね。それをでんぷんで固めただけですもんね、
いやでんぷんじゃない、
でんぷん、
あれは、はい、昆布とメカブの粘りで固めた。
そうか、その粘りですね、
でんぷんで固めたのは、舞茸、
舞茸の方ですね。そうそう、はい、
であとね、錠剤なんかのね原材料もね、こうチェックするとね、いろいろ分かりますよ、まあ、結構、まあ、天然物で作ってるって言ってても、固めてるのに脂肪、初糖脂肪酸エステルとかね、あるいは大豆硬化油とか、菜種硬化油なんかで固めてる商品すごく多いんですよね。
で
とか、あとね、表面加工セラックって書いてます。
セラック、
はい、錠剤なんか、セラックっていうね原材料表示があるんだよね。でこれセラックって何かっていうと、貝殻虫の抽出物なんです。
虫なんですか。
いや本当に、
はあ、
でもこれ結構ね食品では使われてるんですよね、サプリメントなんかは。
うわ、知らないうちにいろいろ飲んでしまってるもんですね、
だからとにかくね原材料を見ること、
はい、
はい、
わ、でその原材料も何かわからないときはそれも何か調べた方がいいですね、
でも今だから義務があるから原材料ちゃんとね、明記してるはずですから、
はい、
はい、
本当に裏側きっちり見て、自分にとって本当にこれが体にいいものかどうか確認してから取った方がいいですね。
そうですね。だからまあ一部の成分だけね大量に摂取するとやっぱりサプリメントでも副作用はありますから、はい、
うん、
そういう部分は気をつけた方がいいでしょうね。
そうですね。ではここで番組から1月のプレゼントのお知らせです。冬の乾燥はお肌の大敵。お肌と頭皮のための美容液、乳酸菌生産物質や植物エキスなど30種類の有効成分を配合したビオネケアローションを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん1月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送持って帰させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。「かっちゃんみんなを応援します」